最近三浦綾子対話集という本が第1週から第4週まで順報社という出版社から出されているわけですが、書き下ろしではなくて対話したものの記録ですね。いろんな方との対話があってとても面白いのですが、ちょっちゃんが行くわよで有名な黒柳長さん、黒柳徹子さんのお母さんと対談している中にですね、洗礼いつお受けになったんですかって三浦さんが尋ねますと、小学校の時でしたから13、4歳でしょうか、岩見沢の教会で母に言われて受けたので、ボーンクリスチャンっていうのでしょうか、生まれながらにその中に育っていますからっていうふうに言ってですね、三浦さんがそれは一番祝福されてますねっていうふうに応答すると、でもなんか強いものに打たれてというのでないので、生ぬるくて未だにアマチュアのクリスチャンですっていうふうに言われて、それで三浦さんがアマチュアクリスチャン、多分声が大きくなったと思います。いい言葉だと、素晴らしい言葉だと思います。今日という日には誰もが素人だという言葉があるんですが、今日生きたことがあるよという人は一人もいないわけですよね。だからいつでも今日という日に向かったら白紙に向かってるわけだから、そこで玄人っていうのはいないということですね。そうすると信仰の上でも自分はいつまでたってもアマチュアなんだというあり方、それが自分を素人のクリスチャンだと言える人は、神様の言葉がいつもとても新鮮に聞こえる人だと思うんですっていうふうに三浦さんが黒柳さんに言うんですね。でもまあとんでもないと、三浦さんが素晴らしい方だって褒めると、とんでもないですよ、でもうがめつくて憎たらしくて、だから私講演の時もよく話すんですよ、お腹の中をチャックを開けるようにお見せしたいぐらいだ、どんなに汚いかっていうね、それをお見せしたいぐらいだ。そうすると三浦さんが、本当私見てみたい、きっと綺麗だと思うわ、で笑いでその対談終わってです。私が言ってる矛盾の同居、自由っていうのは矛盾が同居してることなんだ、汚れと清めですね、それから罪と正義とかね、それがちゃんとバランス取れてる。だから本人はダメなんですよって、そしてお腹の中見せてあげたいぐらいですよと、ろくなことを考えない、で周りの人だってろくではないんだと、もうみんな勝手なことばっかり言ってって言ってるんだけれども、人が見るとそうじゃなくて素晴らしい、清らかに見えるっていうね、そういうものなんだなっていう、自由であるっていうのはそういうことなんだなっていうふうに思うんです。自分でこうしなきゃとかですね、こうなるように努めてるとかっていうのは全くいらないんです。変な言い方ですけど、なるようになるんですね。決して力む必要がないのだということを今朝のテキストからも学びたいと思うんですが、テサロニケの信徒への手紙の2の2章の13節に、あなた方を聖なるものとする霊の力と真理に対するあなた方の信仰とによって、神はあなた方を救われるべきものの発音としてお選びになったからですというふうに書いてある。ここに救われるべきものの発音という言葉がございます。それで発音としてという題をつけたんですが、このテサロニケの教会の人たちに対する敬意の表明が救われるべきものの発音としてというふうに表現していると思うんです。使徒言行録の17章にこのテサロニケの教会が生まれるというの話があるわけですけれども、パウロがその聖霊に禁じられてトロアスからこのそのマケドニアに渡っ った後、一番最初にできた教会がフィリピの教会だったわけです。その次にテサロニケの教会です。これも使徒言行録をお読みになったらわかるわけですが、まあ、大変な迫害とかいろんなことがありながら教会が生まれてるんですね。そしてパウロはそう長くいないで、アテネとかそれから南下してコリントまで行ってるわけですが、それが今度エフェソに、今度エーゲ海を横切ってエフェソに渡るっていうふうなことをするんですね、伝道するんですが、そういう意味でパウロのヨーロッパに渡った伝道の初期の信者という意味で初歩というふうに彼らを言ったわけですね。ところがこの初歩というのはある意味で私たちにも通じる言葉です。厳密な意味では最初の信者たち、そしてその初歩ですから、その後次から次に歩が出てくる、その歩が出てくることのシンボルですね。初歩が出た、それでこれからざっと出るぞっていうね。私は今朝初歩としてという題をつけたっていうのは、私たちもある意味で初歩ですよ、しかし初歩だからと言ってですね、自意識過剰になる必要はありません。初歩はたまたま一番最初に歩が出ただけで、その初歩が頑張ってですね、みんなに号令かけておい、あと出てこいとかなんとかしたわけじゃなくて、次から次に歩が出るのはそれぞれの力、もっと厳密に言えば神様がなさってるわけです。だから私たちが初歩であるっていうことは、後に続く人もいっぱいいるんだぞっていうことを信じてるわい。で、そこにですね、ちょっと注目したい言葉は、救われるべきものの初歩というふうに、救われるべきものの初歩としてというふうに書いてある。そこで救いっていうのは何なんだろうっていうことをもう一度ちょっと考え直してみたいんですね。普通救いっていうのは困った状態からいい状態に救い上げられる、これね、救い上げられるっていうところから救いっていう言葉があるような気がするんです。ですから救われたっていうふうに言うのはですね、自分がいい状態なければならないというふうに思われがちなんですが、私は新約聖書をよく見る、特にイエス・キリストのおっしゃったことをよく味わってみると、救いっていうのは気づくっていうことなんだ。自分が救われたと思い込んでいるのじゃなくて気づくことなんだ。あ、そうかっていうことって、いつまでも気づかなかったらまだ大変なことになるんだったなっていうふうなことに気づくことが救いっていうことです。だから特別自分の在り方を変えたりとかですね、なんかじゃなくて、その気づいたら自然に自分が変わっていく。自分で変わろうと思ってじゃないんだけど、人が見たら本当最近違うわねっていう在り方になるということだと思うんです。ですから気づくっていうことを助けようとしていってくださる方が、神が聖霊と呼ばれる方、私たちの内側にいつも働きかけていて、気づきなさい気づきなさいっていうふうにしておられる。だけどこの何て言いますか、その気づくことを一番邪魔するものはプライドと極端な劣等感。これは裏返すれば、コンプレックスという面で同じですね。インフェリオリティっていうのとね、そういう、両極端、気にしすぎる。プライドを気にしすぎてるのも、あるいはこのコンプレックス持ってるっていうのも、ひっくり返せば、プライドにとらわれてるっていうことですね。とらわれていると、これも仏教では執着っていうようですが、とらわれていると悟れない、なかなか。どうしても自己中心にぐるぐる回りますから、全部のことがぐるぐる回りになってしまうんですね。それで私は 結果はどうでもいいよというふうになるようになりゃいいんだっていうふうに開き直るところから気づくっていうことが起こると思うんです。イエスが明日のことを思い煩うなっていうふうにおっしゃったことの真意もそこにあると思うんですね。生きるのは今日一日で十分じゃないかと。今日だって何が起こるかわからないのにね、明日のことを考えたって仕方がないよ。明日は明日のようになればいいんだから。しかもその時に私たちが開き直ることのできる一番の根拠が神は愛であるということ。私たちを作りになった方がいつも私たちを見ていてくださって、そして万事を益となるようにしてくださるんだ。だから今思っていることでダメだと思うことが起こったって、あんなこと起こったら困るなっていうことが起こっても、きっと後になってあれがあったからよかったんだっていうふうになれるはずなんだと。今日のことに集中している。それでなくたって現代人の私たちは忙しいわけです。もう予定がいっぱいあってですね、でこうしなきゃならない、ああしなきゃならない、どこ行かなきゃいけないとかっていろいろある。それだけでも私はその予定にとらわれているっていう時もある意味で自己中心になってますから、大事なことに気づかなくなるかもしれない。一日のうちでも必ずどっかでほっとする時間、ぼーっとなる時間っていうのを持たないと、ああ忙しかった忙しかったっていうね、それでほっとしたなんていうふうにしているこの日は何もない日になってしまうかもしれない。でもそこで一度ほっとしてゆったりした時に、あ、自分で一生懸命やったと思ったけども、よく考えたら随分助けられてたんだなって気づくことが、ありがとうございますにつながるっていうことですね。そこで自分の方が一生懸命したんだしたんだしたんだと思ってたら、違ったぞ、してもらってたことって結構あったなっていうふうに気づくこと、そうするとその気づくことがだんだんだんだん明日のことを思い煩わなくなっていくというふうに思うんですね。13節に、あなた方を聖なるものとする霊の力と真理に対するあなた方の信仰とによって、これとってもまどろこしい表現なんですけども、これは訳した方はきっと親切にと思って訳したんでしょうが、なかなかピンときにくいんですが、直訳すると聖なるものとする霊の力とっていうのは霊の清めて、あるいは岩波訳の方ではですね、聖霊の聖化、清くする、かすね、化けさせる、聖霊の聖化と、それから真理に対するあなた方の信仰っていうのは、もうズバリ真理の信仰、かえってこういうふうに言ってくれた方がなんかピタッときますね。つまり私たちに聖霊が働いていてくださって清めていてくださる、それから私たちはイエス・キリストを通して真理に従ってっていうね、その信仰とによってあなた方を救わるべきものの発想としてお選びになった。だからしっかり立ちなさいっていうのは、このいろんな周りにいろんなこと言う人がいるけれども、それを惑わさないで、私たちの主イエス・キリストご自身並びに私たちを愛して永遠の慰めと確かな希望と恵みによって与えてくださる私たちの父である神が、この永遠の慰めと確かな希望というのは、これも終末の時にということです。終末の時に、終わりの時に永遠の慰め、もう決して変わることのない慰めと励ましと、また確かな希望、休息ですね、を与えてくださる私たちの父である神が、どうかあなた方の心を励まし、また強め、 いつも良い働きをし、良い言葉を語るものとしてくださるよ。これを岩波訳ではひっくり返しに訳したんですね。あなた方がどのような良きことをなすにも語るにもって書いてある。どんな良きことをなすにも語るにも、あなた方の心を励まし、そして強めてくださるように、ね、私たちの心を励まし、強めてくださる方がいつもおられますよと。だから私たちの目に見える結果や成果にあんまりとらわれないこと、まあ私たちは、まあ、私自身もそうです。直接の反応って欲しいんですね。嬉しかったよとか助かったよとかね、そういうのは欲しいんですけれども、そういうことにももう挑戦としなさいと。どっちが良かったかどうだったか分かんないんだから、むしろ自然に出てくる反応の方が大事なんだと、ね、で自然に出てくる言葉が大事だというふうに受け止めると、やっぱりね、いつでも自分はそのまんまなんだと、これが私なんだというふうに受け止めていくしかない、ね、もしとちったらこれが私なんだっていう、この私と一生付き合っていかなきゃダメなんだよっていうふうにね、受け止めていくしかないと思うんです。で、先ほど挙げましたその三浦綾子対話集の中に、仏教の、まあ、ジャーナリストって言っていいか、学者って言っていいか、広幸也さん、この荒井先生との対談集も出てますね。広幸也が読む深夜聖書っていうのでね、これもとっても面白くて素晴らしいんですね。私は広幸也さんにとっても関心する、これは荒井先生もとっても関心してらっしゃいます。博学なんです。あらゆる宗教のことをよく知っていて、しかも荒井先生がね、関心されたそらんじてる、覚えてる。我々顔負け、聖書の何章にこういう言葉がありますよねなんて、それはスラスラっと出てきて言ってる。これも驚いちゃうんです。すごいですね。そして決してけなさない、ね、批判すべきことは批判してるわけですが、けなしていないんですけれども、その広幸也さんが三浦さんと対談してるときに、荒井先生と対談して教わったことがあるというふうに言ってんですね。それはトマスによる福音書と呼ばれるものがあるんです、ね、私たちは福音書って言って4つですね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。だけどトマスによる福音書っていうのはある。ほら、疑い深いトマスです。有名なね、疑い深いとされている。私はイエス様の傷の後に指突っ込んでみなきゃ信じないと、イエス様復活したなんてねっていうトマスですが、このトマスによる福音書っていうのが結局3世紀頃からこれは異端だっていうので外されたんです。だけどこの荒井先生たちはこのトマスによる福音書に注目してらして、もうすごい詳しい本を、研究の本を出してらっしゃいます。講談社から出てるんですね。そのトマスによる福音書の中にですね、これはイエスの五六集、トマスによる福音書っていうのはね、イエスの言葉をこう順番にこう出したんです。第何、何、何、何ってね。その中にですね、イエスが言った、私は彼らすべての上にある光である、私はすべてである、すべては私から出た、そしてすべては私に達した、木を割りなさい、私はそこにいる、石を持ち上げなさい、そうすればあなた方は私をそこに見出すであろう。ちょっと仏教の教えみたいでしょ。この木を割りなさい、そこに私はいる、ね、これは広幸也さんは仏教の言葉 一切主上具有物性っていう一切のものに仏があるんだという考え方と似てるというわけですが、この荒井先生もそれを認めていらっしゃるのはインドと関係があるんで、ね、インドに最初に伝道したのがトマスと言われています。でインドの哲学、インドの考え方の影響を受けているようだというわけですが、私は最初にですね、救いというのは気づくことですよということを申し上げる。日を終わったという生活の普段のその営みの中にイエスがいるって気づきなさい、ね、これは単なる生活の手段だから巻き割りをするっていうような、あのね、こんなものどうして俺が先手かんのかとか、もうくたびれるねとかって思うんだけど、その終わったところに私がいるよと、石を持ち上げなさい、きっとこれも労働だと思うんですね。その持ち上げたら私がそこにいるよと、私たちがよく経験することじゃないかと思うんです。虚しくなりそうになるね、なんでこんなことばっかり先手かんのだと私は。しかしそこにイエスがいるって気づきなさいよと、平凡なことつまらんというところにもイエスがいるっていうふうに気づくこと、それが救いなんだと、私がどうこうでなくちゃならないっていうふうに思う必要はない。広幸也さんがですね、尼崎の高校でこれ10年少し前だと思うんですが、筋ジストロフィーの生徒の入学を拒否してですね、提訴されて結局高校が敗訴したっていう出来事があったんですが、でそのことについて広島の私立の高校の教頭先生と話した時に、広さんがですね、この、まあ、その私立の高校では筋ジストロフィーの子供を受け入れてる、障害児でももちろん受け入れてるっていうね、その教頭先生が、天崎の高校は何をやってんだと、一番大事な教育のチャンスを自らの手で閉ざしてしまってるではないかと言って怒っておられた。筋ジストロフィーの子がいるっていうことが教育の大事なチャンスなんだぞっていうわけですよ。みんなの妨げになるし、ついていけないから来ないでくださいっていうんじゃなくて、その子がいることによって生徒がとっても大きなことを学習するっていうわけですね。一人の筋ジストロフィーの生徒が2年の時に痰が喉に詰まって体の筋肉が動かなくなって亡くなってしまったんですが、その高校生が入学の時にですね、今僕は鉛筆を持つ力がある、だから勉強したいんだというふうに言って、下向きな気持ちで入ってきた。で同級生たちはその子の送り迎え、あるいは階段ね、それを手伝っているうちに重大なことに気がついた。自分たちは親が高校に行け、高校ぐらい出てなきゃとかっていうのでね、ある意味ではいやいや漫然と入学した。しかしこの子は勉強したいという自らの意思で入学してきている。生きるっていうことはこういう姿勢のことなのだと分かった。これがその尼崎の校長先生に学習のチャンスなんです。そこから学ぶことができる、だからどういう人からも学ぶことができるっていうわけですね。だからこのヒロさんは、私たちはただ生きているだけでいい、そのままで尊いんですって言うんですよ、ね、私たちが勝手にああいう人はつまらん人だとかね、こういう人は嫌な人だとかで区別つけちゃいけない、神様でしかわからんとすると、どの人もただ生きている、それが尊い、そのことに私たちが気がつかなきゃいけない。どんな人からも私たちは学ぶことがあるっていうふうに気がつくこと、それが私たちが発想となるっていうこと カツオとして生きるっていうことじゃないかと思うんですね。お願いしましょう。天のお父様、私たちをお選びくださってありがとうございました。本当にダメなものですけれども、あなたは確実に私たちを使いになっていろいろな多くの恵みの技をしていらっしゃるはずです。私たちにそのことが見えなかったり気づかなかったりしているのですけれども、今週もあなたは私たちを豊かな恵みのうちに置いてくださったと信じています。どうぞまた恵みを数え喜び感謝して生きる一週となるように、どうぞお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。